はじめに、先ほどお読みいたしていただきましたが、第二コリントの5章17節を拝読してお祈りいたします。コリント人への手紙第2、5章17節。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。天の父様、あなたの恵みの救いを感謝いたします。今日改めてあなたの救いをいただいたものを、またこれから救いをいただく方たちを見ることができるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、第二コリント5章17節を、お話しするときにはいつも緊張いたします。私の恩師がこの言葉で救われたということがありまして、大変思い入れがありまして、説教団からこう言われたんです。この箇所のメッセージを他の人にしてほしくないと、言われまして、ドキッとしてるんですけども、それほど、大切にしてるという、意味だと受け止めて、話させていただきます。この言葉はイエス様を信じられた方たちによくこのことを確信しましょうと伝える言葉です。人は、その人がどのように見るかによって、自分の生き方が変わりますし、また他の人をどのように見るかによって、その相手の方の生き方が変わります。子供を育てるときに、あなたが一番、あなたが大好きと言われた子供は自信を持って育つことができます。そして人をどのように見るか、自分をどのように見るかは、関わり方に大きな影響があるんです。この人は信頼できない人だと、どうしようもない人だというふうに勘違いしてしまったら、良い関係が築けません。しかし、この人は良い人だというふうに信じて、いると、その期待に応えなければと応じてくれるでしょう。神様が私たちをどのように見ておられるか、そして私たちがそれを、受け止めるかによって、生き方が変わっていくのです。さて、コリント人の手紙第2に入っていきましょう。前回、1節から10節を通して、キリストを信じて救われることによって、つまり神様と一つにされることによって、地上に生きている間も、神様が守ってくださり、そしてやがて死を迎えても朽ちない体をいただいて永遠の天国の祝福に入れられる希望があることを確認いたしました。ですからパウロはこう言います。地上にあっても天にあっても心から願うのは主に喜ばれることです。神様の愛と期待に応えて歩むことが一番大切な目標ですと証ししました。この神様の恵みの現実がありますので、私たちはキリストを知る前と、自分やまた人々に対する見方も新しくされる必要がありますと、 この今日の箇所は私たちに伝えています。そしてパウロはそのように人々を説得しようとしていると告げています。今日お伝えしたいことはこうです。キリストの救いは人間や人生の見方をどのように変えるのでしょうか、変えたのでしょうか。それを共に確かめましょう。お伝えしたいことのポイントは主法に書かせていただきました。キリストの裁きの前に立たなければなりません。キリストの愛に捕らえられて新しく生まれました。そしてキリストの和解の言葉を委ねられましたと、この箇所は、見ることができます。第一に、私たちは善であれ悪であれキリストの裁きの前に立たなければなりません。このことは信じていても信じなくても、同じ現実ですけれども、信じた者はなおのことこのことを覚えたいのです。十節をもう一度、先週の箇所ですけど、見ましょう。第二コリント、五章十節。私たちは皆善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。肉体においてということは地上に生かされた日々を指しています。イエス様はまず許しのために救いのために地上に来られました。そして天に帰られましたけれども、やがて世の終わりの時に裁きのために来られます。ヨハネの福音書の5章22節、22節をお読みいたします。開かなくて結構です。5章22節。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。イエス様は宣言されました。24節もお読みいたします。まことにまことにあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。27節。また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました。子は人の子だからです。パウロは善であれ悪であれキリストの裁きの座に立たなくてはならないと告げました。まず信じた方たちについて当てはめてみましょう。キリストを信じたからといって罪を全く犯さないわけではありません。しかしキリストは過去、現在、未来のすべての罪のために十字架で身代わりに死んでくださいました。それゆえ信じた者が、罪を犯したことに対して裁きの座において主はこう言われます。その罪は私が十字架で贖ったので罪に定められませんと、無罪ですと宣言されます。ローマ人への手紙の8章1節に、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんとある通りです。そして私たちが主にあって行った良い行いの上に、良い行いもまた主の恵みなのですけれども、主はよくやった、良い忠実なしもべだと褒め、また報いてくださいます。一方、キリストを信じない者は裁かれます。 生まれつきの罪の性質と行い、それがあるのは信じても信じていなくても同じなのですけども、キリストの救いを拒んだゆえに、天国に入ることはできません。ヨハネの福音書の3章の17節から19節にこうございます。開いていただける方は新約聖書180ページをご覧ください。ヨハネの福音書3章17節から19節。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであり、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことであると。キリストの裁きを知っていますので、パウロたちは一人でも多くの人が救われるように日夜励んでいました。コリント人の手紙の第2に戻っていただけますか。ですから彼はこう告げます。そのため主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしていますと。知ってほしいのは救い、そして祝福のためです。私たちのことは神が信じて、報いておられますし、神様ご存知なんですけども、同じ思いであなた方も歩んで祝福を受けてほしいから、私たちのことを知ってほしいとパウロは告げます。また知ってほしいのは、確信を持って証ししてあなた方も神に喜ばれてほしいためだとパウロは告げます。先にパウロは私たちのことを見てほしいと告げました。そして私たちに習ってほしいと告げました。自慢したいからではありません。キリストを拒んで人の上辺のことを誇る人々、ユダヤ人ではパリサイ人たち、また異邦人では哲学者、また偶像を拝む人たち、この方たちに信仰を惑わされないで固く立って証をしてほしい、信仰を守り通してほしいと願ってのことでした。こうして裁きの座に立ち、報われまた罰せられることを覚えている上に、キリストの救いを持って生きてほしいとパウロは告げたのです。第二に覚えたいことは、私たちはキリストの愛に捕らえられている、捕らえられて新しくされたということを覚えてほしいということです。13節を見ていただけますか。私たちが正気でないとすれば、それは神のためであり、正気であるとすれば、それはあなた方のためです。この言い方は、聖書でもよく用いられる言い方で、A だったら B だ、A でなければC と、やっぱり、C ですね。そういう数式で言うと、この条件の時には、この結果、あの条件の時にはあの結果ということを言ってるようですけども、そうでなくて、A であっても、A でなくても、B であり C である。この数式、思い浮かびますか。という言い方をしているんです。つまり正気であってもなくても、それは神のためであり、あなた方のためですと と、言ってるわけです。条件なしにこうですと。さて、そう読んでいただいた上でなぜそう語ったのかということを見ましょう。クリスチャンの証っていうのは、私も驚きましたが、どうしてこんなことを言えるんだろうか、確信できるんだろうかというところで不思議がられます。クリスチャンたちに何度も私は突っ込んだことがありますけども、あなたは天国に行けると確信してますけども、どうしてそう言えるんですかって、私あなたの悪いとこいっぱい知ってますけどと、そういうふうに、何度も意地悪に言いましたけども、どうしてクリスチャンが天国に行けると、同じ人間じゃないですか、信じるだけで大丈夫なんて、そんな簡単なこと言えるわけがないでしょうと、ずっと引っかかっていました。当時もそうでしたけども、今も聖書の教えを知りながら文字通りに信じない方たちが大勢います。それは当時のユダヤ人がそうでしたし、また今もそうです。神様が世界を作られたこと、人類が完全に堕落して希望がないこと、キリストが十字架にかかったことは認めるけども、復活は信じられない、そして神様の裁きがあることも、パウロをはじめパリサイ人はキリストを拒みました。イエス様が来られる前から祭司階級のサドカイ人と言われる人たちは、復活はないと言って、キリストの復活も死者の復活も否定しました。また異邦人でも権威ある方たちは、この教えは盲信だと言いました。パウロの証の前に総督フェストスは、迫学がお前を狂わしていると言って拒んだのです。しかし信じるのはキリストをくださった神のためであり、また私たちは聖書を神の言葉と信じなくて、聖書を事実だと信じなくて、どうして信仰が祝福されるでしょうかとパウロは伝えたのです。じゃあなぜ確信できるのか。人の知性によってではありません。キリストの愛が私たちを捉えているから、私たちがキリストの愛に捉えられているから信じ、また証ししているのですと告げます。有名なヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。聖書を凝縮すればこの一言になりますけども。十字架の言葉は愚かに見えても事実です。私たちも、いろんなニュースの中で、また日常の中でこういう話を聞いたらどうでしょうか。あの親は子供のために命を顧みず出産した。あるいは火事の中に、また水の中に飛び込んでいった。その方々の愛を無駄死にだと言えるでしょうか。むしろ、尊ぶのではないでしょうか。神様は罪を犯し、罪のうちに歩み、神様を拒んでいた私たち、すべてのために、何の罪を犯さないご自身が犠牲となられました。そしてこの犠牲を払って愛のゆえに私たちの罪をすべて許してくださいました。 今なお私たちを愛して忍耐をもって働きかけて、かけておられます。今医学が発達していますけども、腫瘍に侵された人々が助かるにはその患部を覗かなくてはいけない。しかし覗くとその人が生きていけないとなるときには、新しい臓器を移植します。あるいは毒に侵された人を助けるためには、その毒を受けて、で助かった人たちの血清をその人に注射して、そして助けます。イエス様の十字架はまさにそれを霊的になされたことです。罪の毒によってそれは私の代わりに受けたんですけど、死に落とされ、そして死に勝利した命をキリストは私たちに与えてくださいます。そして信じた人は罪に死んでよみがえったものとされて、もう罪の罰を受けなくて済むようになり、罪の支配から解放されます。キリストの十字架の死と復活はそれを私たちにもたらしてくださったのです。ですからパウロはこう告げます。5章17節ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。つまり死んでよみがえったものです。そう告げています。過去はもう私たちを捉えていないのです。最近は感染症のためにワクチンを接種いたしますけども、病原菌に対抗できる力をいただいたといっても、見えるところはよくわからないですよね。結果を見なければわからないというところがあります。まあ、あえて感染しようとは思いませんけども、キリストの救いは見えない形で私たちにもたらされます。しかし罪に支配されない力をいただくんですね。この確信を持って生きましょう。その時私たちは自分を正しく見ることができます。また人を正しく見ることができます。過去にどんな過ちや弱さがあっても、神様は許し、完全なものとして受け入れてくださいました。神の前に罪や弱さを今なお引きずっていたとしても、それは清められて天国に入るときには完成しています。ですからその人を信じます、忍耐します。主と共に、また私たち自身も自分はダメだではなく、主にあって希望があると信じて歩みます。そう歩ませるために、その人は新しく作られたものですとパウロは聖書にあって宣言したんです。そしてそこで終わっていません。3番目に伝えたいことを短くお伝えします。私たちはキリストの和解の言葉を委ねられました。自分だけではなく、他の人にこの救いの祝福を伝えるために地上に置かれているんです。すべては神から出てきたことです。そして神様の恵みによって、神様は私たちと和解してくださいました。正しいものとして受け入れ、また神の子供として受け入れ、 また祭司の務め、人々と神様との間をつなぐ務めを委ねられました。パウロはこれを19節で繰り返していますね。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず和解の言葉を私たちに委ねられました。と、和解させ、神様と一致できるようにされたのはキリストの十字架の身代わりによってです。そして永遠の命を与えることによってです。罪の当然の報いを受けずに済むようにされ、そして神の命に結びつけられて主と共に永遠に生きられるのです。背きの責任を人々に負わせずとあります。キリストに負わせたからです。一度裁かれた罪は二度と裁かれません。そして和解、つまり救いを伝える働きを私たちに委ねられたんです。すぐに天国に行けばいいんですけども、そうでない理由は、私たちはこの世にあって信じている者としてキリストを明かしするためです。この視点を持って自分を、人を見ましょう。私もあなたも救われたものだ、また救われるべきものだと見て、信頼と期待を持って主を受け入れ、また人々を受け入れましょう。この時私たちは真の一致と調和を気づくことができます。最後にもう一度第2コリント5章17節をお読みして終わります。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。天の父様、どうかお一人お一人にこの視点を与え、また確かにしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。